出エジプト記の14章。ここは非常に有名なところで、10回という映画の中でもここのところだけが残ったという人も多いかと思います。10回という映画はもう45年も以上も前にですね、徳島県でもずっとかなり長期間映画封切りされたわけですね。で、それで、ほとんどの人は見たと思います。高等学校の卒業生を送る会でですね、学校全体でこれを見に行ったということで、私も覚えてますが、覚えてるのは市内の山の山頂部分でですね、激しい雷ような、稲光がして、石に直接神が言葉を吹き込んだというのと、それとこの場面ですね、水が分かれて、それから家畜をいっぱい連れて行ったという、何百とか何千とかいう、まあ、あの家畜を見て、どこからあんだけたくさん連れてきたのだろうかと、あれを車に乗せてあの砂漠地帯で撮影するのも大変だったろうなというふうなこともちらっと思ったりしたですね。まあ、それからモーセが山の上に登った時に、その助け手としたアロンがですね、金の格子なんかを作って踊り狂っていたとかいう、そういう場面が後々までなんか残っているわけです。で、あるいは全くの、まあ、一種の作り話みたいなこととしてですね、当時は見たわけですね。で、こういうようなあまりにも有名なところは、今の私たちと深い関わりがあるっていうふうにあんまり受け取らないようになってしまう。そういうふうにですね、過去に見たその印象が強くてですね、あるいは特別にですね、ああいうまあ、工業的に面白く作ったんだということで、あんな水が分かれるはずがないしですね、あんなふうに稲光で石に書きつける、あんなも全くの創作で作り事だというふうに思って、本当に私たちの心霊的な生活と関係があるというふうには多くの人は受け取ってないと思いますね。私もそうだったり、そういうふうに先入観を、まあ、一応捨ててですね、こういったところを、何が神様は今の私たちに 何を伝えようとしているのかと、聖書は永遠であるということからですね、そういうことをまず思っていきたいわけですが、このところでですね、神様はこういう導きを言うわけですけども、ただこの4節でですね、私はファラオ、エジプト王の心を堅くなにする、まあ、こういうところも引っかかるわけですね。普通に読んだらこんなふうな表現ないわけです。神様がわざわざですね、エジプト王の心を堅くして、そうしたらエジプト人が私で主であることを知るようになるという、神様はわざわざしたのかとか言ってですね、こういうことはですね、神様はしたのに、なんでそんなことでいちいち大きなことに言うのかと、そんな初めから神様しないかったらよかったんじゃないかとかですね、こんなことしないでさっと助け出してよかったんだと、あるいはモーセがエジプトでおるときもいろんな奇跡が起こったわけですね。イナゴの大群が起こったり、カエルがいっぱいどうこうなったとかですね、そんなことしなくてもどうしてさっと連れ出さなかったのかとかですね、そういうふうに疑問を持っていろいろ考えたら、何が結局私たちに言いたいのかわからなくなってくるところもあります。で、ここのところはですね、どのような困難、非常に困難があったわけですね。エジプト王がどんなにしてもどんなにしてもですね、言うことを聞かなかったわけですけども、非常に堅苦なことの背景には神様は深い意図を持ってされているという、まあ、そういったことはね、私たちの今日においても絶えず思っておく必要があることなんですよね。そういう意味でこのことは、神様が深い意図を持って、その意図はどうしてなのか、なぜこんな方法なのかわからない、今言ったようにですね、エジプトでもさっと見つけさせたいのに、あるいは2、3週間で本来はエジプトからパレスチナまで行けるわけです。前にも四国集会でも行ったりしましたですね、イエスが生まれた時にラクダに乗せてですね、ヨセフとマリアはエジプトに逃げていったと、もう簡単に言ったように見えるわけです。そしてもう危機が済んだから、もう大丈夫だって言ったら、そうしたら帰ってるわけです。そんなに前に言った数週間もあったら、簡単に帰るのに40年という歳月、なぜそうなのか。そういうふうにですね、なぜなのかって分からないと、いくらでも このこと以外にも本当に次々とみんな分からなくなる。自分がなぜこういうふうに、例えばこういう性格なのか、こういうふうな、いろいろ身長なのか、こういう病気があるのか、例えば一つ一つですね、目の大きさとかなんとか身長とか指と。これも一つ一つみんななぜなのか、こんなの分からんわけです。分からないことは無数にあるんですけども、まあ、こういうこともそうですね、どうしてなのかいろいろ分からない。でもはっきり言えることはですね、何か神様が深い意図があってなされていると。そういうことをこのような表現ですね、私の腹の心を固くなりしたんだと。だからそういう非常に困難、どうしてもこの、まあ、例えばエジプトでですね、ヘブライ書なんかって400年もおったとかも書いてあるんです。こんなに長い間苦しめないで、もしてもう苦しみが必要だったのかわからないと、どうしてすんなりもっと早い段階で助けなかったのかとかですね、それと同じことは私たちが例えば交通事故にあったり特別な病気にかかったり、あるいは大きな生まれつきの病気、ハンセン病に、なんで私はこんな目に遭わないかないか、どうして神様もるんだとこんなこと目に合わせるのかっていうふうなことはもういういくらでもあるわけですね。今回の災害でもそうです。戦争でももっとそうですと言いますね。なんでそういうことかっていうことは知れば知るほど謎が深まるんですけども、この信仰の立場っていうのは、それはこういうに神様が何かこういう深い意味でなさってるんだというふうにこれを信じるということですね。いきさつが分かってたら信じる必要はないわけです。信じるっていうのはそういうこと、まず神様は良きお方でですね、悪いことには決してなさらないと、どんなに悪いように見えてもきっと背後に意味があるんだというふうにこれは信じるというわけですね。どんなことがいいことに良いことが起こるのか分からない、見ないで信じるということです。で最終的にはですね、このファラオと神様が全軍を破って栄光を表すから、エジプト人が私こそはこの主ヤウェであることを知る、この言い方もですね、私がヤウェである、この表現はよく出てくるわけです。ヘブライ語でアニヤウェと、アニっていうのは私っていう認証代名詞なんですね。でこれは前にもちょっと触れたようにですね、単に私が主であるというだけであんまり意味がないんですけど、この最初に出世する時の出発点からですね、あったこの名前に特別な意味を持っているということですね。この前に触れた出世するの3章ですが、この3章の13からのところですね、モーセが神に呼び出されていきなさいと、たらその時にイスラエルの人々と言ってもですね、先祖の神がどと言ったら、彼らはそんなは何なのかと言ったら、神は私はある、私はあるというもの、要するに私こそは存在者だと、イスラエルの人々にこう言えと、私はあると永遠の存在者だという方が使わせたのだと、それこそ永遠に私の名、要するに私の本質だと言ってるわけです。こういうふうに出エジプト記では一番最初からですね、神の永遠の存在者、それがハーヤー、ハーヤーという動詞なんですね、あるというのは。で、名前はハーヤーから作られたとしてですね、ヤハウェと。ヤハウェっていうのはヤーベーと呼んだりしますけども、このハーヤー、存在するというヘブライ語の動詞から、ヤハウェという名前が作られたと。そういうふうに関連付けて、このように伝えられてきたわけです。ですから、私は主であるという言い方はそれだけで終わらないでですね、私はヤーベだと、この背後にこの三章のことが背後にあるわけですね。私こそは永遠の存在者だと、力ある存在者なんだと、ということを知るようになるというわけです。自分の権力が永遠に存在したのでもなくですね、軍事力や武力ではなくて、そういう全く別のお方が永遠に存在していると、目には見えないけど、あるいは400年も、あるいは支配しとったわけですね、エジプトも。この彼らの国にしとったわけですが、だからずっと支配するかとそうじゃないと。その上にですね、本当に存在して支配されているのは、この神様だと。ヤーウェイなる神様だと。こういうふうに、様々な困難、苦難がある、その後でですね、最終的に分かるのは、こういうふうに、この聖書で現れてくる、モーセにつけたお方こそが、本当に意味で存在していると。今も生きて働いて、それで力を振るわれたと。で、このことは私たちにとっても本当に大事なことなんですね。 いろんな困難があっても全く神様は支配していないように見えても、だけれどもそれの背後で神様がやっぱり存在してご支援なさっているんだと、それを知らせようとするのが目的だというんですね。最終的にはそういうことをまず最初に書いてあったわけです。でそのそれ最終的なことですね、そういうことになると。で、その過程を次5節から書いてあってですね、エジプトから人々が脱出したと。そうしたらエジプトと家臣はなるほども、解放を許したはずなのに、考えが変わってですね、戦車を持って、馬に引かしてですね、そして、追跡させたというわけです。で、その後にですね、エジプト人がすでに背後に襲いかかろうとしていた。そして前は、海だと、こういうふうに、絶対絶命の時こんな危険にわざわざ神様が合わせたということではあるんですね。神様がおるから危険にこんなに合わないというようなことは聖書でここに言われていなくって、非常に困難や苦しいこと、しかも長いこと続くっていう、エジプトで、長い間奴隷のように苦しめられた。でそれはなんでそんなに長いことが必要なのか、それはわからないわけなんですよね。どうして自分だけ、他の人はのんびりしてるのに、なぜ私たちがこういう目に遭うのか。今回の被災災害でもそういうこともたくさんの人たちがそれを日々思っていると。なぜ私たちはこんな目に遭ってですね、なんとも合わない人もおるということですね。岩手の昨日の新聞だったかも、毎日で見てたら、岩手県の海岸沿いの町、77個ぐらいあったのが73個までが流れてしまったけど、あと3、4個は何も受けないで残った。なぜ私たちだけ残ったのかというふうなことはですね、もう私も実際に言ってですね、あるとこから本当に痛手を受けたの、あるとこも壊滅的ですね、この差は非常に大きいという、どうしてこういうふうにと思うとですね、ものすごく違ってしまうわけですね。家も何も買い直された、すぐにさっと建てられないわけですね。区画整理とかいろいろ高台に移転とかいうことになれば、まあ、そういうふうにいろんな困難や苦しいことが、この世には追加次と起こるんですけれども、そういうことがどうしてなのかわからないわけです。追い詰められると。でそれでもですね、私たちがこういう困難な時にわからなくなるから、ここでも11節でですね、人々も非常に恐れたから荒野で死なせるためかとまで言い出したわけです。なんでこんな苦難に遭わなきゃならないのかっていうことなんですね。今の私たちも絶えずそういう思うわけです。なぜこのように暮れ出したのか、荒野で死なせるためかという場合わからなくなったわけです。どうしてこんな苦しい目に私たち合わせるんだろうかと。私たちをいじめ苦しめて死なせるためなのだろうかと、まあ、そんなふうに思われるようなことも現実にいろんな人たちがこの叫びは味わってきたはずなんですね。これはよそごとでなくて、本当に苦しみに合ってない人はあんまりこんなピンとこないけど、実際に何かに非常に追い詰められたり苦しみだったら、やっぱりこれと似た叫びを上げるわけです。もうほっといてくださいと、もう神様はそんなこともたくさんだというような気持ちですね。もう女神様がどうのこうの分からなくなったと。実際に私もある一部の人からですね、今度のことで本当に分からなくなったというように言われた方もおります。ある時から祈れなくなったとかですね、あんな生々しいことったらもう祈れなくなったとかいうふうに私に書いてきた人もおりますが、もうそういうことはこれと同じことなんですね。実際自然な情としたらですね、これは死なせるためと、もうこんなふうに導きはこんなことどうでもいいわと、そういうような会議っていうのは自然に誰でも起こることの、その中に神様の言葉がこのように言えば闇の中、混乱の中に光として、こういうふうに19節、いや13節ですね、創世記の最初にも、もう闇と混沌があったと、何にももうこの秩序も光もなかった、でその中に光あれという光が差し込むっていうふうに、こういうふうにみんながこのように、まあ、右往左往して神様なんかも導いていないと思うように殺されるためなのかと、 その中で光のようにですね、神の言葉を申し受け取っていったわけですね。恐れるな、静まれ、落ち着いて、この後14節に静まれっていうことがあります。神の救いを見なさいと。これは落ち着いて静まらなかったら神様の力が働いることはわからないということで、これはもう今の私たちもですね、こう苦しいことに動転して静まらなかった、神様を見上げなかったらますますわからなくなって、このエジプトのようにですね、もう死の方がマシだとかですね、神様は何のためにこんな苦しみを合わせるのかわからないというふうになってきてですね、この今から3000何百年も前のイスラエル人の動揺はよそごとでないということなんですね。非常にこのそういうふうに受け取りますと、なんか私たちの日常のさまざまな困難にゴンと迫ってくるというところがあります。でその静まって神様の救いを見ようと期待して信仰と希望を持ってですね、そしたら神様への愛を持って見ようとしたら、そしたら神様の技が働かれるんだと。それはあなた方の力で結集してするのではなくて神がなさるんだっていうふうに言われている。このことはいろんなところでの大きな働きの原動力になったということですね。マルチン・ルーサー・キングとか、あるいはトルストイとか、クエカの人、あるいはトルストイの深い影響も受けたり、ヨハネ福音書の影響も受けたガンジーなんかが、深く静まるっていうことからですね、死の戦いをはっきりと見たと。これイエス様も時には徹夜で夜通し静まったと祈ったというわけです。でそういう力のもう、与えられる道があるということはですね、非常にこういった追い詰められた状況の中で、普通ならばとても静かにできないと、こんなに大変になぜできるのかというそこのところに、こういうふうに静まる。だから神様の呼びかけをこういうふうに受け取らなかったらできないわけですね。もういよいよ動転してしまうわけだから。そういうことで、モーセ自身もですね、本当に追い詰められたんですけど、必死でこのように、これは本当に命がけですよね。もうそのままじっと追って動転して混乱しとったら、モーセもみんな飲み込まれて、あるいは殺されてしまう。その生きるか死ぬか武力も持ってないですね、奴隷状態から、やっと逃げてきたんだから、何もこの、武装蜂起もできないわけです。唯一の武器が神への信仰を本当に強固にする、立ち返るということだったわけです。でこの15節にはですね、なぜ私に向かって叫ぶのかと、モーセは民に答えて、どこにもモーセが神に向かって叫んだと書いてないんだけれども、これはモーセ自身の心を神様が読み取ったわけですね。必死になって神様に叫びつつ、そして民にこういうことを神様からの言葉として受け取って言ったんだけど、必死になってモーセもですね、このように神様本当にどうなるんですか、助けてくださいと、そういう非常に、モーセ自身も本当に殺されるかわからないという緊迫した中で、心で叫んでおったからこのように言ったわけですね、神様がですね。そして神様は全身をこのように命じられたわけですね。杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べて、海を二つに分けなさいと。モーセがすることは神へのこの絶対に信頼、静まって信頼し続けて、そして杖を高く上げて手を身に向かって差し伸べると、このことだけだったわけです。これは杖を高く上げてですね、そして神様の力を受け取って、そしてその受け取った力を海に向かって働かせるという意味でですね、持っている杖を高く上げて、そして手を海に向かってと、そういうふうにして神様の力を受けたと、受けなさいというわけですね。それでこの本来決して分かれないはずの海が分かれる。この海っていうのは前から言ってますが、海の力 というものは、まあ、象徴的な意味でも使うわけですね。創世記の一番最初でもですね、海を分けたと、水を分けたとあります。で、ここまで来ると、水の限界を設けたという何でもないようなこと、これは巨大な海の力というものを、この非常にこの聖書の記者たちもよく知ってたわけですね。ですから、この水の集まったところ、乾いたところを現れよと言ってですね、そして、水が全部覆ってたけど、それを乾いたところを表したと言います。そしてそのようになされたと。で、水の集まったところ、海、乾いたところって言うと、そういうふうにはっきりここまでというふうに陸を作ったわけですけれども、そういうふうに海の巨大な力、みんな覆ってたんだけど、それを神様の支配の力でここまで政権をしたということが、創世記のところだったんですね。でこういうふうに神の力をもらったらみんな飲み込んでしまう、その力がその失われてですね、歩いていけるようになる。ちょうどこの世も海と同じで、いろんなものを飲み込んでいくという。私たちもうっかりしたら、私たちも飲み込まれるし、私たちの身内のもの、最も身近なものも場合によっては飲み込まれていく。原発の問題もですね、たくさんの人が飲み込まれていって、みんなごまかされていったわけですね、何十年という間に。でそういうことでもあったわけです。それであんなふうな悲劇が今起こってしまったわけです。で、自民党はどういうふうに原発をするかというのも10年も先に、10年も先になったらもうどうなるか今要決めないわけですね。そして、様子見ながらして自分には得になる方をつかもうと、要するに決めないということですね。10年も先に何が起こっているかわからない、要するに決めたくないと、ということで政権が変わったらまた自分への利得のようにという考えで、そういう非常に、ずる賢いような考え方でやろうとしているところがあります。そんなの飲み込まれている人たちが多いからそんなになっているわけですね。そういうのでも私たち自身もですね、他人事じゃなくてうっかりしているとそのような海の力に飲み込まれる。でもその時にここであるように、やはり私たちも静まってですね、そうして主が戦ってくださると、主の力を仰ぎ望んでいけば、そういうふうにうっかり飲み込まれそうになっているところが道ができるということもまた確かなことだったんですね。歩いていく道ができると。で、この道ができるということもイエス様は言われて、私は道であるということとつながってくるわけです。もう道がないのに道がある。イエス様もしっかり見てなかったら、海が飲み込んでしまう。後ろからもサタンが来て、前からも闇の力が襲ってきて飲み込まれてしまうわけですね。こういうふうに本当の大きな戦いっていうのは、武力でも権力でも学識学問でも経験でもない。どんなに経験したからとって飲み込まれるものではないわけですね。経験したと余計にこのように飲み込まれる人もたくさんいるわけです。イエス様も幼子のような心でなければ神の国に入れないと、年寄ったらいよいよ幼子らしい心を失う人たちも多いわけです。で、この静まることの重要性ということは、だから聖書でもと一貫して、言われていたわけですね。アダムとエヴァの誘惑の日でも、もしあの時にアダムとエヴァちょっと待ってくれと、ちょっと静まって神様によって聞いてみようと言ってたらですね、引っかからなかったんです。静まらなかったわけですね。で、巧みなことも、ね、そのままスイスイと引っ張り込まれたということはありますが、私たちもお借りするとそうなるということです。神様は王であるとともにですね、神様は戦士だと、死こそウォリアー、戦士だという歌もありますが、普通はあんまりそういうふうには思わないわけですね。戦士なんて言うたらどうもこのイメージが違う、神様を戦士だなんて思わないというところがありますけども、こういうふうに死こそ最大の戦士なんですよね。戦う人、このことはだから他の箇所にもいろいろこれは出てくるわけなんですね。これは 主婦こそがその戦われるっていう、主は戦われるというようなことは義明などにも出てくるわけですね。義明の中ではどういうことであったかといえば、義明の初めの本が大体全体でそういうことを表すところがあちらこちらに書いてあるわけです。直接的にはですね、例えばその、10の14とかですね、義明の10の14にもですね、主はイスラエルのために戦われた、ということですね。主はイスラエルのために戦われる。それから、申命記にももちろん、あちこち出てきますが、一つだけ挙げておきますと、申命記の1章の30節です。申命記の1章の30節ですね。あなたたちに先立って進まれる神がおられると、エジプトであなたたちの目の前でなさったと同じようにあなたたちのために戦われると、そういうふうに、絶えず何らかの戦いというものがあるんだけど、こういうふうに神様ご自身が戦ってくださって、何も武器を持っていなかったのにその相手の方がですね倒されたと。その他にもいろいろありますが、それいうことだけちょっと他にもいろいろあるという意味で引用しましたが、こういうことが憲法の精神にですね、ずっと一番奥からあるのはこういう精神から来ているんですね。私が原発の本の最後に平和への道ということを書きましたが、そういう中にも触れてた通りですね、聖書の中には旧約聖書は武力の戦争がいっぱいあるじゃないかと言うけど、その奥にですねこういうように神の力が本当は戦わないと、でそれがずっといわば本流にあってイエス様や人たちも一回もですね武力の攻撃をよってたかって迫害者にやろうかというようなことは一切書かれていないわけです。そういうふうにキリストによってですね復活というものを旧約聖書では旧約聖書の後期に少しだけちょっと出てくる。それが新約キリストになってはっきりと前面に出てきたようですね。神が戦われる。だから武力の戦いっていうのは意味がないと。武力はむしろ殺人ということになるというふうに、敵のためには祈るんだっていう、それが最大の武器だというふうになったのはそのキリスト以降なんですね。でイスラム教の致命的な問題は、 こういうキリストをもう救い主と究極的な救いと認めないものだから、普通の人間であるムハンマド、マホメットを認めるものだから、旧約聖書的に武力ということをコーランの中でもはっきり肯定しているわけです。それで原理、イスラムの原理になると、ああいう武力攻撃を肯定してしまう。だからキリスト教はキリストの原理に行けばですね、一切のそういう武力攻撃をしないということになるわけですね。それはこういうふうなところに源流があるというわけです。主があなたたちのために戦っていると。でキリストの肉体の命は殺された、殉教した人もステパノも。だけど敗北したのか、全然敗北してないんです。むしろステパノはパウロ勝利したわけです。キリストもあれだけの悪意と憎しみがあったのに、彼らの罪を許してくださいと言えた人がまさに勝利したというわけですね。天への道を開いたということであったわけです。そういう意味で、本当に神様に固く結びついていると、そういう意味の勝利を与えるということですね。私たちのこれからもいろいろなものがですね、人間関係とか、まあ、病気とか事故とか、まあ自然の災害にしても何かいろんなものが私たちを押しつぶそうとしてやってくる。その時にいつも主が私たちのために道を作ってくれるんだと、さまざまなそういう、ね、サタンの力に戦ってくださる主だということをですね、どんな状況の場合でも私たちも持っていきたいということですね。でこの世は死ぬ時には最後に死ぬ力と主が戦ってくださって、私たちは復活ということを与えられるというわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。